皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。5月25日土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は思い出の症例です。がん治療というのは、いろんな化学療法、放射線、ホルモン療法、手術療法とか免疫療法とか、いろいろありますが、進行したがんに対してはですね、どれをやってもですね、いまいちと、なかなか確実な方法はないというのが、現場の様子なんですね。で、再発したがんに対しては、抗がん剤の治療っていうのも、ほとんど効果ないと。効果っていうか、腫瘍縮小効果があったとしてもですね、治癒っていうところまでなかなかいかないんですよね。手術して取っちゃってですね、がん細胞がない状態で、念のために抗がん剤やりましょうというような場合はですね、効いたかどうかわかんないですよね。もうすでに取ってますから。ですから、抗がん剤が効くかどうかというのはですね、もう手術せずに、その化学療法だけ、抗がん剤だけ使うとか、あるいは、手術して、また再発して、その段階でもう手術できないから、抗がん剤というようなことでしかですね、その抗がん剤のが有効かどうかという、それで治せるかどうかというのを見ることができないんですよね。だから取ってしまった症例に対して抗がん剤を使って、それは使ってよかったんだと、そう簡単には言えない、というふうに考えています。で、こういう難しいですね、進行がんの治療においてですね、どうしたらいいのかという、こういう一つのヒントになる、今から思えばですね、もうそうですね、私が10年、卒後10年ぐらいの時の症例ですかね、その時はそんなこと思ってなかったんですけども、振り返ってみたら、何かその時に少しヒントがあったんじゃないかなと。で、思い起こせば、その約20年前ですけども、その時からずっとこうつながってですね、私のその病気、がんに対する考え方、あるいはその治療法はどうしたらいいのかということに、一番なんかスタートになる、そういう症例、だったように思います。で、そのことについてちょっとお話しさせていただきますね。それはですね、40歳代ぐらいの男性ですね。S 状結腸がん、かなりの進行がんでした。で、ほっとけばですね、もう腸が詰まってですね、便が出ないというような状況でしたから、とりあえず肝転移もしてなかったので、取れる範囲を取ろうということで、S 状結腸切除術ということを、そういう手術を行いました。で、リンパ節も結構、リンパ節転移がありまして、とりあえず、取るだけは取ったけども、すぐ再発してくるだろうな、というふうに、手術後はそういうふうに思ってたんですね。で、再発したとしてもですね、何ヶ月後とか1年後とか、1年以内の再発だろうかなと思ってたんですが、術後非常に早期の時にですね、普通は腸閉塞とか起こさない時期にですね、またその入院中に腸閉塞になっちゃったんですね。で、これはもうちょっとまさか、その癌の再発とは思ってなかったんですが、できるだけ保存的に様子見ようかなというふうに思ってたんですが、どうもやっぱり状態が悪くなってくるんで、時期としてはちょっと癒着による腸閉塞を起こすには早すぎるけども、とりあえずもう一回開けてみようということで開けたんですね。そうしたらですね、がん細胞はですね、その手術した、それはそうですね、3週間後ぐらいですかね、その手術して3週間後ぐらい。まだ、退院するかどうかっていう、普通では退院するかどうかっていうような時期だったんですが、その時期にですね、再回復しまして、そうするともうリンパ節がいっぱいでですね、がん性腹膜炎という状態で、そのがんのための腸閉塞だったんですね。それで、もうしょうがないから、もう取るわけにいかないから、詰まったところの上流と下流でですね、つなぐバイパス手術みたいなのをしてですね、これはもうちょっと限界かなと いうことで、まあ、閉じた、そういう症例があったんですね。で、まあ、長くて3ヶ月ぐらいを考えてたんですね。で、まあ、術後経過を見てですね、まあ、退院できるかどうかという、まあ、一回でも家へ帰れたらいいなというふうに思ってたんですが、その患者さんがですね、その痔を持ってましてね、その痔の痛みでもうすごい苦しい思いをし始めたんですね、術後。で、私もですね、まあ、痔の手術はまあ、たくさんやってたわけですが、眼性腹膜炎の患者さん、まあ、これステージで言うとステージの4ですね、一番進んだ、そういう状況の患者さんにですね、その痔の手術というわけにいかないわけで、なんとかごまかし、まあ、強力な注射を使ってですね、普通痔の痛みには使わないような注射を使ってですね、まあ、なんとかこう引き伸ばしてたんですけども、毎日毎日とにかくもう、なんか気が狂うような痛みでですね、その患者さんはどうしても手術してほしいというふうに言われてですね、私もこんなその眼性腹膜炎の患者さんに痔の手術していいものかどうかというのがあったんですけども、まあ、あまりにこう状態を見ててですね、どうにもならなくなって、まあ、やむを得ず手術したんですね。すごい苦しみだったですね、その手術、痔の、痛みに対して。で、手術をしますとですね、もうケロッと良くなっちゃったんですね。ケロッと良くなっちゃった。で、もうなんかもう、生まれ変わったみたいにその患者さんがなったんですね。で、もちろんその痛みのある時はですね、その癌の手術の、その再発のこととかですね、術後の再発のこととか、これからの自分の人生のこととかですね、なんか何にも考えてなかったんですね、その患者さんは。もうとにかく痔の痛みでもうとんでもない苦しみを味わっていたというところにですね、まあ、まあ、ちょっと無謀な痔の手術をしちゃいましてですね、その結果、全く違うそういう状況になったんですね。本人がすっきりしちゃったんですね。で、まあ本人はすっきりしたけども、まあお腹の中に癌がありますから、まあいずれね、近いうちに再発して、まあその、痔の手術したからその3ヶ月が伸びるわけじゃないので、まあとにかく、そういう限られた人生だなというふうに思ってたんですけども、この方はですね、結局退院しちゃったんですね。それからもう何年も見てたんですが、再発してこないと。で、普通にもう便も出ると。便通異常はないと。で、特別その抗がん剤を使うとか何もしてないんですね。もうその3ヶ月ぐらいというふうに判断してましたから、そんな治療という状況じゃない、そういう人に治療するとですね、まあ苦しむだけなので、まあ経過見ようというふうに家族の方ともお話ししてですね、様子見てたんですが、どうも予定通りにいかないと。本人は明るいと。癌のことなんか全然気にしてないと。よっぽど痔が苦しかったですね。それから、なんか解放されたその喜びで毎日暮らしてるのかなというような感じでですね、まあ、外来で見てたんですけども、もう何年も、その後10年ぐらいはですね、再発せずに日常生活も普通にされてたわけですね。で、この症例はですね、その時不思議だなと、信じられないなと、まあ、医学的に説明しようがないし、その眼性腹膜炎になって実際そのお腹を開けてその状態を見てたわけですから、それから何にも治療せずにですね、経過見てたと。それが良くなっちゃったと。で、やったのは痔の手術だと。なんかこう笑い話みたいな話なんですけども、なんか人間っていうのはまあそういう今思えばですね、なんかこう治そうとしてもですね、なかなか癌は治らないんですよね。治そうとして治った人はあんまり私経験ないですね。良くなった人はですね、皆さんこう、なんかこう、もう治そうとするんじゃなくて、なんか別の人生を歩み始めたっていうか、その癌のことなんかもう忘れちゃってですね、なんか別のことに没頭していくとか、まあ、それはそれで、まあ置いといてですね、もういいと。で、開き直っちゃったと。こういう人たちが治っていってるんですね。その、まあ、今から振り返るとですね、第1例目がですね、その卒後10年目という早い時期にですね、経験してるんですね。まあ、この症例からですね、その後何例もですね、似たような人を経験していくわけですけども、どうもですね、治療法では治らないというような結論に、まあ、なんとか療法では治らないと私が思うようになった、まあ、第1例目がですね、20年前に経験しているんですね。この時はですね、もうあんまり実際はその追求しなかったですね。なぜ治っちゃったのか、そんなことを考えたらね、立場がやばくなってくると。 自分の置かれている立場がですね、問題になってくるんで、まあ、これはもうなんか見て見ぬふりしながら様子ずっと見てたんですが、今から思えばですね、もうその時にちょっと私自身にはですね、そういうヒントをいただいてたのかなと。まあ、患者さんにいろんなことを教えられながら医者は成長していくわけですよね。それをこう、まあ、手術ばっかりしてた時はですね、見て見ぬふりをしてしまったわけですが、まあ、気づいてからはですね、まあ、そういうふうに思い出してみると、みんな同じだなと。治っていく人っていうのは、まあ、治療で治ったんじゃないと。治療で治ったらそれもう楽ですよね。こんなにたくさん癌で死亡しませんよね。で、なんかその時にからなんか私のなんか不思議な人生というか不思議な体験が始まってですね、その、真実というか人間が癌になるというのはどういうことか、あるいは治っちゃうというのはどういう状況に なった時かとか、治らないというのはどうなのかというのがですね、その後症例を重ねるに従ってだんだんだんだん明らかになっていくわけですね。そうすると今行われているそのがんの治療というものとは全く違う世界が見えてくるんですよね。なんかふと今日はですね、その20年前の症例をちょっと思い出したので、今日のインターネットラジオに、で話そうかなというふうに、思ったわけです。今日の話題は思い出の症例でした。ではまた来週。さよなら。